聖書と福音の時間です。回転式走り幅跳びをご存知ですか？床運動さながら前方宙返りで跳びます。1973年、ドイツのダゲルクイスト選手が7メートル近くを跳んだ後、記録が伸び続け、練習で8メートル50を跳ぶ人も出現。ところが、宙返りは危険と国際ルールで禁止されたのです。善悪の知識の木からは食べてはならないという聖書の忠告は、命を守るためだったのですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
ご機嫌いかがですか？那須清です。新型コロナウイルスの問題で聞き慣れない言葉がたくさん出てきました。クラスターは感染者集団、オーバーシュートは爆発的患者急増、ロックダウンは都市封鎖など、日本語でもいいのですが、危機感を感じてもらうために、あえてカタカナにしているとか。さて、明治になり、翻訳された聖書を通して、近代の日本人は本格的に聖書に触れました。その翻訳の際、聖書は語る創造主を神と訳したことによって、誤解を与えてしまったと考える人たちもいます。神の代わりに創造主や、カタカナでゴッドと表現した方が良かったのではないかというのです。確かに亡くなった人を神として祀ったり、自然界にあるものを神々と考えたりすることが多い日本人は、聖書の神もたくさんある中の一つと考えてしまいがちです。それはキリスト教の神で私には関係ないと思ってしまうのです。しかし、聖書が語る創造主は、あなたの魂を作られた方、魂の親なる方です。次のような聖書の言葉があります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。三つのポイントで考えていきましょう。一つ目は、人の姿を取られた神です。最初に出てきた言葉というのは、神のことで、神は言葉なる方とその前で説明されています。神に似たものとして作られた人間は、生き物の中で唯一言葉を使ってコミュニケーションを取ります。この世界には言葉以外で意思の疎通を図っているものもいます。イルカが使う超音波や、蜂が巣で行うダンスなどが有名です。最近注目されているのは、イカが用いる光のコミュニケーションです。太平洋の水深500メートル近い光のほとんど届かないところで、人間ぐらいの大きさの何百というフンボルトイカが、高速のスピードで10センチほどの小さなイワシを追っているのですが、ぶつかることもありません。その様子を撮影し、学者たちが分析すると驚くべきことが分かりました。そのイカの筋肉の中に光を作り出す器官が備わっていて、いろいろな皮膚のパターンをほのかに照らし出すことができるというのです。さらに驚くべきことに、皮膚の色のパターンの変化を相手に見せてコミュニケーションしている可能性があるというのです。その科学者曰く、あれは俺の魚、邪魔するな、みたいな信号を送っているようなのです。光を発生するだけでも驚異的なシステムですが、それを互いに信号として理解し合うための機能は、何万年経っても偶然にできるようなものではありません。これも創造主がおられるという例の一つなのです。さて、神は様々な方法をもって人間と関わることを願っておられます。聖書という文字情報を通して人間に語られましたが、今から2000年前、神はさらに進んだ違った方法で人間に近づかれました。それは神が人の姿を取られてこの地上に来られたというのです。旧約聖書で予告されていたこととはいえ、 神が人の姿を取られたイエス・キリストそのものが奇跡中の奇跡なのです。二つ目は、人間の罪を覆う神の恵みです。人間は神を見失い、ちょうど親元から離れ迷子のようになってしまいました。その人間を心から愛し、慈しみ、恵みをもって救いを与えたいと神は願っておられます。今から15年前、2005年4月25日、JR 福知山線で脱線が起こり、107名が亡くなられ、562名が負傷するというとても痛ましい事故がありました。先日、生き延びた方々についての記事を読みました。彼らの心境はとても複雑です。特に、自分が生き残ったことの申し訳ない思いが凄まじいのです。これはサバイバーズギルトと言われ、戦争や災害、事故、事件などに遭いながら、奇跡的に生還を遂げた人が、周りの人が亡くなったのに自分が助かったことに対して感じる罪悪感のことです。この人たちは、自分は亡くなった人より立派なわけではないのに、自分だけが生きていいのか？自分は治療を受けて命をつないだが、自分のせいであの人は治療を受けることができなかったのではないか？私の身代わりに死んだのではないか？などと強く思うのです。人間の複雑な心の思いを考えさせられます。人は辛いこと、困ったことが起こると、どうして自分だけこんなことが起こるんだ？とつぶやきますが、いざ自分だけ得をしたような時にも後ろめたさを感じてしまうのです。まるで悪は罰せられ、善は報われ、祝福される。公平な裁きが行われるべきだという思いが埋め込まれているようです。それこそ神から離れてしまったものの心の底から叫んでる完全なものを求める思いと聖書は語るのです。完全になりたいと思っても完全になれず、自分の罪の中で滅びようとしている人間に限りない愛を注いでおられるのがあなたの作り主です。神が人となってこの地上に来られたのは、この人間に祝福と恵みを注ぎたいと願われたからです。私たちが知らない間に求めている完全な義や平安を神はあなたに与えたいのです。そして神の恵みにより、神の方からあなたに近づかれたのです。三つ目は、確かな救いを用意されたイエスです。恵みと誠に満ちておられたの誠というのは、真理、真実という意味です。聖書が語る救いは、絵に描いた餅ではありません。考え方や単なる理想、夢でもありません。それはイエス・キリストの十字架と復活という歴史的な事実に基づいて人類にはっきりと示され与えられたものです。今、全世界で全力を挙げて新型コロナウイルスのワクチンや治療薬の開発が進められています。今まで使ってきた薬の中で、この病にも効果があるかを調べるのも大変なことですし、時間がかかります。しかし、一から作り出すとなると、その手間はもっと大変です。使えそうな薬ができたら、まず最初に動物実験がなされます。ネズミ、ラット、猿の順番に試験を行っていくというのです。実際にこのウイルスを動物に感染させ、肺炎を起こし、その薬が安全に効果を発揮するか、時間をかけて調べるのです。かわいそうな気もしますが、これが現実で必要なことです。そういう動物たちの犠牲の上に私たちの命は守られていると言えるでしょう。実験動物を扱っている団体が慰霊祭のような形で弔ったり感謝を表すというのはよくあることです。やり方はともかくその気持ちは十分理解できます。普通いきなり人間に対してそれも本人の承諾もなく実験するということはありえません。そう考えると、聖書が語る神の救いは私たちの想像をはるかに超えています。神が人の姿を取られたのは、同じ人間として、しかも完全な生涯を歩んだ後に、罪を身に負い、罪あるものとされ、身代わりに裁かれるためでした。 イエスは十字架の苦しみを通して、歴史上ただ一度、自分の意志で救いの技を成し遂げられました。障壁となっていた罪という病を癒すために、犠牲となってくださいました。そして3日目の復活によって、この方法が間違いないことが証明されたのです。後ろめたさから完全に解放するために、救い主イエスがあなたの不完全さや弱さをすべて担ってくださったのです。イエスは今、任せてほしい、委ねてほしい、私がすべて引き受けるからと語り招いておられます。あなたもぜひこの恵みと誠に満ちておられるイエスを信頼する歩みに入られるよう、心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。